限界なだに立つ虹。皆さん、こんにちは。4月7日水曜日の限界なだに立つ虹、スキマクトゆうちゃんもです。今日はソウルとプサンで市長選挙が行われています。補欠選挙ですね、はい、天気は晴れてます。
だからといって会社はお休みではありません。それで先週末に行われた期日前投票ですでに 20% 近くの有権者が投票しています。マルコミのお母さんことキミヤスンです。
まあ、補欠選挙なので、うん、休日ではありません。
そうですね、
はい。で天気はとてもいいんですけどもね、
うん、
あの選挙日和、
はい、
そんな言葉あるのかな、
どうかわかんないけど、うんうん、まあね。
でだけどね、うん、思ったのは、
はい、
天気はいいんだけどいつの間にかさ桜が散ってません？
ね、あの週末にね散ってしまいましたよね、
うんうんうん、なんか気象庁の話だとこれまでで観測以来、うん、最も早く咲いて、うん、最も早く散ったそうです。
だから、うん、宵堂の桜祭りほら抽選で500人とか言ってたんじゃないですか、うんうん、あれ途中で中止になったんだってね。
そうそう、
はい。それで選挙の話なんですが、はい、先週の金曜日と土曜日に行われた期日前投票は過去最高の 20.45% の投票率。
結構高かったんですよね。
すごいですね。
皆さん関心が高いのか、はい、
で与野党ともに自分たちに有利だと主張していました。まあ、今日の投票も朝から、出勤前に投票する姿の人が目につきました。あの市民の関心の高さは伺えるんですが、どうなることでしょうか。
まあ、だけど結局さ与党ともに民主党と最大野党の国民の力ですか、
はい、
まあ、二大政党の候補の争いって感じですよね。
まあ、多分ねどちらかから当選者が出るんだと思うんですが、うんうん、今回の選挙に立候補した候補はその二人だけではありませんでした。私びっくりしたんですが、あのポスター貼ってるじゃないですか、立候補者の、
はい、
12枚も貼ってあるんですよね。
十数人いるんですよね。
なんでこんなにいるのかと思って、
え誰全然知らなかったり、
全然知らない人ばっかりだったよ。
普通なんかあの2人ね、うん、上位の
そう、
うん、
国会議員
しか知らない、
はい、国会議員の選挙でもないのになんでこんなにいっぱいいるのかと思ったんですが、であの特に目を引いたのが若い女性の候補が多いなと思いました。でソウルでは12人の候補の中で与党ともに民主党のパクヨンソン候補以外に 4人の女性候補が立候補してました。それも若い女性ばかり。私ここだと思うんですね。と言いますのは今回の補欠選挙は前職の市長さんたちがソウルもプサンもセクハラ問題によって市長の席を空席となって行われた選挙だからです。そういう関係もありまして今回は女性とあとセクシャルマイノリティへの支援を主要公約としている候補が目につきました。
あのね性少数者、うんのポスター見たら、うん、結構なんか色とりどり華やかで
綺麗でしたよね。
はい、
はい、その木間さんのおっしゃいました性少数者を掲げていらっしゃいますのが、未来党のオーテヨン候補で、性少数者自由都市ソウルを宣言しまして公約として性的マイノリティの祭典であるソウルクィアフェスティバルを公式に講演しソウル市に少数者庁女性庁を新設するという公約を掲げていらっしゃいました。で、女性の方の候補ですね、無所属のシン・ジヘ候補、それから基本所得党のシン・ジヘ候補で共にフェミニズムを掲げていらっしゃいまして公約としては例えば、無所属のシン・ジヘ候補は市長直属の独立機関としてジェンダー暴力専門機構を設置し性平等賃金工事制度の拡大と性別賃金格差の調整計画の樹立を行う、基本所得党のシン・ジヘ候補は性平等ソウルのために無償の生理体の導入、ソウル市の25の保健所に緊急避妊薬アフターピルを常時整える、ソウル市女性専門公共病院を設立するなどという公約を掲げました。まあ、どの公約も、まあ、当選するわけはないから多分
決めつけるな本人聞いたらさ
ちょっとね、でも多分実行は難しいんだろうなとは思うんですが、でも あ、すごい革新的な公約だなと私は思ったんですね。
いやだから公約はすごい革新的ですよね、うん、前には以前には過去には、うん、あまり考えられないような。
そうそうそう、だから韓国社会も変わってきたなとは思ったんですが、一方でこの3人の候補のポスターや垂れ幕が破損するという事件が起きてまして、
まあ中にはね、
うん、やっぱり女性やこの性少数者に対する嫌悪感を抱いている人が世の中にはまだまだいるのも事実のようですね。
僕は今回の選挙で関心持って見守っている人がいるんですけども、
はい、
ホー・キョンヨンさん。
変人だよねあの人。
変人です、
はっきり言って。
1997年に大統領選挙でしょ、うん、2007年にも大統領選挙立候補したし、
はい、
なんかあの市議会議員とかね、うん、国会議員選挙も立候補したことあるんですよ。
当選はしてるんですか？
してません。ちなみに2007年の大統領選挙では9万6000票余りを獲得して 0.4% でした、得票率。
なんかお金はあるとかっていう評判ですよねこの方。
ほら僕日本にいた時に、選挙の時になるとその NHK とかで政見放送するじゃないですか。
あ、はいはいはい、
まあ、政見放送はその立候補者に全部平等にね、うん、機会が与えられますので、で毎回なんか出てくる候補がいたんですよ、だけどこのホギョンギョンさんもなんかいろんな選挙にね
毎回出てくる、
毎回なんか顔出してて
選挙が好きなんですね。
今回の公約聞いてください。
はい、何です？
地方税廃止するよっていう。
それはいいわ。ということでなんかいろんな、
今回はどれぐらい得票するか僕見守ってます。
いろんな人のいる今回の選挙です。それでは共産主の曲です、軍将候補たちはいわば選挙の中の小さな声でしたということで、ペクチヨンが歌います、木そり声。ペクチヨンで木そり声でした。それでは今日最初のお便りです。
IB さんからいただきました。日本語放送の皆さん、こんにちは。今年になって目のかすみが気になりだしたので眼科に行ったところ、初期の白内障だと言われました。白内障といえばお年寄りの病気と思っていたので少なからずショックを受けました。さらに今朝ショックだったのは、目薬の名前が変わるので名前を確かめた時に小さな字ですがはっきりと老人性と書いてあり、もうそれだけが頭の中を駆け巡って薬の名前などどうでもよくなってしまいました。若くはないと分かっていてももう高齢者の仲間入りですと周りから気づかされると寂しいものですね。これからの生き方を模索中です。はい、というメールをいただきました。
ありがとうございました。あのお手紙をいただいて調べてみたんですが、あのアイビーさん、白内障には年齢の若い人でもかかるものもあるようなので、そんなに気を落とさないでいただきたいなと思いますね、う
ん、なんか白内障もね若年化が進んでいて、
はいはい、
今はもう20代とか30代でもね、うん、白内障の症状が出る人もいるし、
はい、
前はその糖尿病なんかもさ、
ええ、
その以前は成人病だったでしょ。
あ、言えてる。
今は小児型糖尿病とかね、
そうそうそう、小学生がね糖尿病とか言いますもんね。
だから以前は成人病という言葉を使ってたんだけど、
うん、
今は成人病ってあんまりなんか使わずに生活習慣病ですか、はい、
うん、
うん、だからこの年齢とはあまり関係ないのでは、
まあね、
というわけで、まあお医者さんとね、うん、白内障ってそんなにあの治せない病気でもないんじゃないかな。
手術皆さんしますよね、うん、
僕の知ってる範囲では、うん、まあ、お医者さんと相談してね、うん、頑張ってください、
はい、まあ、あの年齢が上がるにつれていろいろと体の方も故障してきますよね。で私はその中でもこの歯と目、これができるなら最後まで健康でいたいなと思うんですよ。
歯と目だけじゃなくて五感ね。
あ、五感、
うん、それ全部あのちゃんと最後まで頑張ってほしいなって最近思います。
あ、はい、
見たり聞いたりさ、聞くのも大事でしょう。
あ、もちろんもちろん、うんうん、はいはいはい、
で味わうのも大事だし、
そうで、その中でもね私あの 去年亡くなった実家の母が最後の方は入れ歯の具合が悪くて焼肉とかステーキなんかのお肉類を食べられなくなってしまったんですね。
歯の健康も重要ですよね、
うん、で一方主人のお母さんは未だに自分の歯で焼肉を美味しそうに食べているのを見てるとやっぱり歯は最後まで私ちゃんと食べたいからお肉大切にしなくてはなと思ってるんです。
だから僕お母さん好きなんですよね。はっきりしてるもんね、動機がね。美味しく食べたい、肉を最後まで。
最後まで肉をちゃんと食べたい。
まあ、重要なことですが、はい、それだけはっきりしてるっていうのは、まあ、頑張る動機になりますよね。
そうです、そうです。はい。うん、で、アイビーさん、先週もお話ししましたが、日本は100歳代の聖火ランナーがいらっしゃる国なんで、すごい先輩方を見習って、お互いに頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい。じゃあ、次のお便りです。千葉県の須藤美希夫さんからいただきました。オンラインマラソン、いいアイデアですね。順位がはっきりしないのは、人によっては物足りなさがあるでしょうが、今どきなマラソンだと思います。世論の影響でドラマが途中で打ち切りになってしまうんですね。途中から内容が変わってしまう場合はありますが、あとは主人公が自殺して4話ほどで終わったドラマもありました。ということでありがとうございました。先週の放送を聞いて感想をいただきました。今時のマラソンというご指摘、なるほどと思いました、
うんうん、オンラインマラソン、僕ね、先週の話でちょっと打ち書いたから考えてみたんだけど、オンラインマラソンもいいんだけど、マラソンってさ、はい、僕ら中継とか見てると、うん、途中で飲み物とかくれるところがあるじゃないですか。スポーツドリンクとかさ、確かあれ 2.5 キロごとになんか設置されてるみたいなんだけど、
はい、
一人でさ、好きな時間に好きなコースでやってると
ないもんね。
その飲み物のサポートとかはないよね。
ないない、寂しいよね、うんうん、というか私も思ったんだけど、いっぱい言うにはいいんだけど、でもそうすると最後まで走り切るのがもっと辛くなるんじゃないかなと思って。
一人だとね、周りに誰かいると、うん、よしついていくぞ追い越すぞとか、ちょっとゆっくり行こうかとか、
そうそうそう、
ペース考えたりしながら、で沿道で皆さん応援してくれるじゃないですか。
そ
ういう応援でなんか、走っていくんだけど、
あと一緒に誰かと一緒に走るから走る気になって最後まで行けるんだと思うんで、一人だとね、
最近はね、ペットと一緒に走るマラソンもあるみたいですよ。
ペットかわいそうじゃないですか。
そか
主人のために10キロも走るの？
まあ5キロコースもあるだろうし。
5キロでもかわいそうよ、ワンちゃん。最近犬ほら、乳母車みたいに犬車に入ってるのいっぱいいるじゃないですか。
結構年を取ったワンちゃんで、ワンちゃんって結構人間より持久力あるんじゃないかな。
で、走ってるのは大きな大型犬？大型犬はそれこそ飼い主の方がなんか犬に引っ張られて走ってるのよく見ますけど。
まあワンちゃんの種類によっても違うでしょうね、ブルドッグとかはさ、あんまり動かないもんね多分ブルドッグなんかは一緒にマラソンしようとか言うと嫌だって言いますね。
だから犬と一緒のマラソン、なるほどね、はい。それからお手紙にあります、これ日本のドラマでしたよね、主人公が自殺してしまって主人公をしていた俳優さんが自殺してしまって4話で終わったドラマ、私もソウルでこのドラマ見ました。
実際に主人公の役者さんが自殺してもう出演できなくなったってことですか？
はい、そうです。三浦春馬さんというとても有名な、俳優さんで私も好きだったので、
まあ、女演ならともかく、主演主人公だからやっぱり続かなかったってことなんですかね。
そうです、それで最後のその結論のところには結局もう亡くなってて本人いらっしゃらなかったので回想シーンだけで登場するみたいな感じでドラマが終わってました。はい。それから今回のこの三浦春馬さんのように若くして亡くなったスターは結構たくさんいらっしゃいまして、韓国にもそういう人の出ているドラマがたまにテレビで再放送されているんです。で、先日もテレビでキム・デヨンさんの出演する2003年のドラマオクタッパン・コヤンギ屋根部屋の猫、これ結構有名だったドラマで、これ再放送してて、あ、懐かしいなと思って見てて、あ、キム・レオン若いなと思ってて、一緒にしているヒロインの女優さん、あ、この人最近見ないな、名前なんだっけと思って調べてみましたら、チョン・ダビンさん、このドラマ2003年のドラマで2007年にやっぱり亡くなってらっしゃいました。
うん、僕はお便り読んで途中から内容が変わってしまうドラマとかは前にもなんか聞いたことあるんですけども、 要するにどんどんストーリーが展開していて、うん、最終回まで行くじゃないですか、
はい、
で必ずなんかあの悪役悪者がいるわけですよ、
はい、
ほんであんなやつをあ、まあ、これドラマの話ですよ、
はいはいはい、
生かしておくのは絶対ダメだと、
うん、
そういうなんか視聴者の意見がたくさん寄せられて、
うん、
結局なんか死んじゃったり要するにもともとは死ぬはずじゃなかったんだけど、
ああなるほどね、
う
ん、
そういうケースもあるみたいですよ、ね、だから視聴者の世論とか意見とかも、うんうん、結構なんか途中で反映されてストーリーがちょっと変わるとかもあるみたいですね。
だから先週お話ししたのがわずか2回で打ち切られちゃったドラマの話だったじゃないですか、
うん、これはなんかいろいろと問題があったみたいなんですけども、
はい、うん、まあ、とにかくドラマをね作る方も大変じゃないかなと思います、いっちゃなよ
ドットコリア、
マル秘社会面水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白い情報、知っておくと得になるマル秘情報をピックアップ、独自解説で解剖するマル秘社会面をお届けします。今日はですね、 LG 電子がスマートフォンから撤退という話です。ニュースでもお伝えしましたが、 LG 電子がスマートフォン事業から完全に撤退することを発表しました。 LG 電子は1995年に LG 情報通信としてモバイル事業を始め、一時携帯電話の世界シェアで3位にまで上り詰めましたが、2015年から6年連続で赤字が続き、5兆ウォンに上る累積赤字を乗り切れず、26年間のモバイル事業に終止符を打つことになりました。かつてチョコレートフォンやプラダフォンなどのヒット商品も出していただけに残念です。そこでこれまでの歩みと今後の展望を見てみたいと思います。
LG が携帯電話のグローバル市場に登場したのは2000年代の初頭でした。特に2004年に発表された折りたたみスタイルの 3G 対応端末は、それまでの大きくて電池が持たない携帯電話のスタイルを大きく変えたものでした。そして小型化とともにデザインにも力を入れ始めました。
そして登場したのがチョコレートフォンとプラダフォンでした。2005年に出されたチョコレートフォンはブラックのスライド式のボディに赤いバックライトの組み合わせで上品で美しいという評価を得ました。韓国国内ばかりでなく海外でも高い人気を誇りました。また当時としては画期的なホワイトやピンクのモデルも登場します。次に2007年に発表されたのがプラダフォンでした。高級ブランドのプラダとのコラボで発表された製品で、 LG イコールおしゃれな携帯メーカーという時代でした。
同じ2007年にアップルから iPhone が登場します。2008年には Android OS 搭載のスマートフォンが出てきたことで、モバイル市場は携帯からスマートフォンへと進化していきます。2009年にサムスンがギャラクシーブランドを立ち上げ、 LG は一歩遅れて2010年にスマートフォンブランド Optimus を発表します。 Optimus シリーズでは2011年に厚さ 9.2 ミリ、当時世界最薄を掲げたオプティマスブラックが販売されました。
技術的にはその後も革張りのボディや2画面、T 字型画面、そして最近ではぐるっと巻き取れるというローラブルの技術まで持っていましたが、結局国内では最後までサムスンのギャラクシーを抜き去ることができませんでした。しかし LG は今後もその技術力を次世代テレビや家電、ロボットなどにつなげ、研究開発は続けていく方針です。さらに3700人に上るスマートフォン事業部の雇用はそのまま維持され、グループ内の他の部署に移るということです。
消費者としては今後の AS が心配なところですが、LG はホームページで、LG 電子は事業終了後も顧客が製品使用に不便を感じないよう、国別基準、法令に従い、事後サービスを提供し、修理、部品供給にも最善を尽くすと明らかにしています。
しかし、一部の外信は、海外での今後の AS に不安を示しています。インドのメディアは、 部品の在庫が残っている限りソフトウェアのアップデートを続けるとしているが、これは地域によって違ってくるように思われる。同じ LG ベルベットのユーザーでも、ヨーロッパで受けられるソフトウェアのアップデートがインドで同時に受けられるかは疑問だと伝えています。
LG が去った後のスマートフォン業界はサムスンとアップルの転嫁が加速するものと思われます。特に北米ではスマートフォン市場のシェアは1位サムスン 33.7%、 2位アップル 30.2%、 そして3位 LG 14.7% でした。この LG のユーザーが多分アップルに流れるのではないかというのが業界の予想です。一方、国内でも LG はサムスン、アップルに次ぐ3位でした。国内の場合、 LG のユーザーはサムスンに動くと予想されています。
目まぐるしく変化する時代を迎え、企業はどこも変身を図ろうとしています。 LG は企業風土が石橋を叩いても渡らないような頑固保守的なところがあります。それが常に変化しているようなスマートフォン市場からの撤退につながったような気がします。それでは今日の2曲目です。 LG の名品携帯チョコレートフォンを惜しんで、ポルパルガンサーチュンキ、赤ほほ思春期が歌います。チョコレート。심장쿵해중독된것처럼자꾸만찾아마음이계속그리워나의조はい、ポルパルガンサーチュンキ、赤穂思春期が歌いましたチョコレートでした。それでは後半のお便りです。
ラジオネームチュンタさんからいただきました。丸米のお母さん、すきまさん、日本ご飯の皆さん、アンニョンアセヨ。 BSNHK が視聴可能なお母さん、先月のアナザーストーリーのセオル号特集をご覧になりましたか？あれを見て腹が立つやら悲しいやら、胸が痛くなりました。もうすぐあれから7年ですね、というメールをいただきました。
ありがとうございました。NHK でこのセオル号の特集放送したんですね。
ちょうど4月16日でした。はい、はい、それでなんか NHK でも特集番組をやったみたいですね。
4月の16日だったらまだ来てないですよね。
うん、まあ控えて。
あ、なるほどね。はい、はい、セウォル号の事件は犠牲者のほとんどがもう修学旅行に行く途中の高校生ということで。
そうです。京畿道首都圏のね、安山市の田能高校の高校生が団体で乗ってたんですよね、数百人が。それでなんかこの後は安山市でも追悼行事が行われまして、
はい、
ただコロナということもあって、あ、遺族を中心に100人未満で出席者を抑えられたということなんですけども、
はい、
なんかその安山市のね、ホームページではオンラインの追悼も可能であると。
あ、なるほど、
うん、はい、ただ僕思ったのはこれ追悼式じゃなくて、正式には記憶式って呼んでるそうですね。だからその忘れないでこの事故を、これから二度とこういった事故が起こらないように、皆さん記憶しましょうという意味があるそうです。
はい、本当に残念な事件だったんですが、
というのもこれさ、当時も報道されたりしましたが、高校生がお母さんに最後になんか文字メール送ったり、船が完全にまだ沈まない時期、時間帯に、そういったものも結構紹介されて、もう皆さんね、本当に心痛ましいというか、
YouTube なんかではその、ね、高校生が撮ったその画像とかをなんかも、上がってるみたいですよね。
ありましたね、はい、
で台風とか地震のような天災ではなくて、自然災害じゃなくて人災で起きた事件だということもあって、もう未だに遺族の皆さんは悔しい思いをしていらっしゃるようでございますね。はい、ここからはドラマ韓国語を復習する時間です。 KBS ドラマ王三眼ビラから選ばれた今日のセリフは、
무슨일이에요무슨일이에요 무슨 일이에요?
はい、これドラマが今週から変わったんです。で、KBS の週末ドラマ。
はい、僕これずっと見てました。
あ、本当に？
はい。
珍しいね。
これだけですごい最近のドラマでやってるんですね。ドラマ韓国って。
はい、つい最近終わったばっかりのドラマだそうです。はい。無数切りえよ、いかがですか？
これテキストを見ると何事ですかって書いてあるんですが、
うん、
まあ確かに何事ですかですよね。
はい。
だけどこれってなんか何かあったの、
うん、
どうしたの、
うん、
そういう場合に結構よく使いますよね。
なんか人がこう集まってる時にね、
うん、
野じ馬としてどうかしたんですか、何かあったんですか、
うんうんうん、こんなに晴れてる日にずぶ濡れで現れたりすると何かあったのどうしたのって感じで、
あ、なるほど、
結んに
る
やよって使いますし、
はいはいはいはい、
またなんか同僚がちょっとそばに来て、
うん、
なんか言いたそうな顔をしてると、
うん、
結んにるやよって何か用事ですかって、はいはい、そういう時にも使いますよね。
そうですね、
うんうん、
あと夜中になんか電話がかかってきちゃったりしたら思わず聞いちゃいますよね。
何事じゃっていうよりもなんか
結ぎれよ
どうしたのって感じで、
うん、はい、というようにいろいろな使い方ができる単語ですのでね、うんうん、ぜひ使ってみてください。それではまた来週水曜日のお相手は
すきまことゆうちゃんもと
まるくみのお母さんことキミヤスンでした。
あにょいげせよ。
お聞きの放送は韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。